皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都初温暖化防止、今年もよろしくお願いします。2022年最初の放送になりますけれども、今年も気候変動問題に関する情報精一杯伝えていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ということで、2022年始まってしまいました。今年はね、どうなっていくのかなというふうに思います。引き続きコロナがね、どこまで影響を私たちに与えるんであろうかというところはね、すごく心配なところがありますし、それと同時に、気候変動の影響がね、現れ、あるいはそれを、とどめていくためのね、脱炭素社会に向けた、ことがしっかりと進んでいくのかどうかっていうようなことね、2030年までに私たちが何ができるのか、気候危機の回避をね、するために人類全体でどう取り組んでいくのかっていうことはね、非常に毎年毎年問われてきている、状況かなというふうに思います。その中でね、今年もですね、科学情報、国際情報、国全体のこと、そしてね、京都なんかも、含めた地域の情報ということでね、さまざま情報提供していただけるのかなというふうに思っております。皆さんからもね、また、いろんな意見とか質問とかもね、お寄せいただいたらありがたいかなというふうに思っております。で、今年最初ということで、少しね、どういうことが、予定されているかということもね、紹介をしたいというふうに思いますけれども、昨年の8月に IPCC の第6次評価報告書の、第一作業部会、内容が公表されました。それに引き続きですね、 IPCC の、評価報告書は、3部と、それを統合したものが、順々に出てくるわけなんですけども、2月にはその第2作業部会、そして、4月ぐらいになるのですかね、第3作業部会の、報告が、出てくる予定であります。で、それを踏まえましてですね、秋ごろ10月ぐらいかというふうに思いますけれども、IPCC 第6次評価報告書の統合報告書というものが、出てくるということなので、こちらの方もね、私たちがどうしていけばいいんだろうというようなことをね、世界の科学者が、ずっと研究を続けている中で、その中で、世界の科学の中で認められた内容がまとめられた報告書ということですので、私たちの活動の、基盤になるものかなというふうに思います。これが、一つまとまって出てくる、それをね、また、分かりやすくお伝えしていけたらいいかなというふうに思っているところであります。で、そのね、2月、4月、10月ぐらいというような中でですね、6月、となるとですね、G7 がね、ドイツで開催をされるということであったり、今どんどんとね、金融業界とかそういうところがね、変化をしてきている中で、気候リスクのね、国際基準の、改定をされ、それが開示される、そのルールなんかがね、6月ぐらいにこうね、公表されるみたいな予定も入っていたりするということであります。で、5月6月ぐらいにですね、いつも11月ぐらいの COP に、COP に向けた準備会合なんかが、開かれるということで、去年はですね、ほぼオンラインだったんですけども、今年はそれが、実際に開かれるかどうかっていうところがあります。で、COP の、予定は今年は COP27 気候変動枠組条約の27回目の会議がエジプトで開催されるというふうに予定をされています。こちらの方もですね、コロナの影響によってね、また、変わるかもしれないし、どうなるかってことはまだ予断を許さないわけではありますけども、 今のところ、エジプトで COP27 が開催される。で、ここはですね、昨年の COP26 を受けてですね、各国が、より高い削減目標を、持ち寄るということをね、期待されているわけなんですね。それを、持ち寄ってできるだけ、パリ協定 1.5 度、ね、目標というものをね、実現をするために近づけていこうというのが、まあ、この COP27 でね、まあ、期待されるところかなというふうに、思っているところです。で、外国のことですけれども、今年、ね、2022年12月にはドイツが原子力、ね、停止、脱原発の目標の年になっていますので、まあ、こうもう2022年中には、まあ、ドイツが原子力を終わらせる。そして、ドイツは、ね、原発あの、石炭火力も終わらせるというのがになってますので、一層その省エネだとか再生可能エネルギーが進んでいくんだろうなというふうに、思うところであります。で、そういう中で国内はですね、やっぱりもっともっと、削減目標を上げていく、あるいは、脱炭素カーボンニュートラル宣言をしている、ね、自治体がどう実現していくかというようなことも求められますし、国の中でも、カーボンプライシングというようなね、炭素税を、導入するとかですね、まあ再生可能エネルギーの義務付けだとか、いろんなこう本当に効果のある政策仕組みということの導入が求められてくるんだろうなというふうに思いますね。そういうこうことが果たしてすることができていくのかどうかという形になってくるのかなと思います。で、気候ネットワークはね、これからもですね、引き続き活動を続けていくということになるんですけれども、昨年、その少し前ぐらいから、地域版のね、GoTo 脱炭素ウェビナーみたいなのをやっておりまして、これ全国に広げたいなということで、まだ10カ所程度なんですけれども、それぞれ地域ごとに、どんな気候変動問題、温暖化問題に対しての対策が取られていたり、計画があったりね、というようなことをこう持ち寄って次をどうしようかっていう考えているところなので、またいろんな地域で進めていくことができたらなというふうに思ってますし、そういうことをもとにですね、まさに、まあ、地域ごとにですね、宣言をしている脱炭素というのをね、進展させていきたいなというふうに思っております。こちらの方はですね、まあ、私たちのツールということであれば、まあ、2050年に向けた、削減のシナリオであったり、そういうことを、ね、まあ、うまく持ち寄って、まあ、あの情報を、整理しながら、あの支援をしていく、特に再生可能エネルギーを、増やす、あるいは、地域新電力を、ね、いい形に持っていくというようなことを、ね、進めていきたいなというふうに思っているところです。で、まあ、その他もね、京都市の子どもエコライフチャレンジ教育であるとかですね、あるいは自然エネルギー学校であるとかというような、ね、私たちと一緒になって、まあ、お互い高め合ってですね、脱炭素、に向けた活動を活性化させようというね、そういうことはもう、引き続きやっていきたいというふうに思っているわけなんですけども、特にユースの人たちとの連携、ね、そういう人たちもすごく今、発信をしてくださっていて、いろんなね、特にフライデーズフォーフューチャーの、もう全国に広がっている中でですね、もう若い人、高校生、ね、大学生のほか若い人たちがどんどんと真剣に、脱炭素社会を作っていかなければならないという、ね、声を上げてくださっている中で、我々も、連携していろいろやっていきたいなというふうに思っているところであります。で、気候ネットワーク、ね、2ヶ月に一度、ニュースレターを出しています。もう今年早速、ね、1月1日号を、出していますけれども、そういう情報発信であったりですね、ウェビナーなんかも、今まで、まあ、なかなかね、こう参加できなかった人たちに向けて参加していただくというようなことで、特に去年はですね、やはり 脱炭素とかね、気候の危機っていうのがすごく社会に広がってきている中で、気候ネットワークの会員に、ねなって、もっとこう活動をしたいとかね、そういうものを支援したいっていうようなことで会員が増えてきた、それから寄付なんかもね、結構増えてきているわけなんですよね。で、さまざまなところから、講演の依頼があったり、執筆の依頼があったりということで、まあ私たちも限りある、人材なんですけれども、気候ネットワークそのものにね、なんて言いますかね、いろいろ提供してほしいな、協力してほしいなというね、依頼が増えているということで、まあこれも活動にとっては、いいことなんですけども、できればね、こういうことが、まあ必要に なるならないっていうんですかね、もう、脱炭素にもうね、移行できたなというようなことをね、一刻も早く、目指していきたいなというふうに思っているんですけども、なかなかそうはね、いかないのが現実でありまして、2022年ね、皆さんと一緒に、気候変動問題に取り組んでいきたいなというふうに思っているところであります。そういう中でですね、地元のね、京都映画センターの、人たちが映画を作られてですね、これが、タイトルドキュメンタリー映画なんですけども、ベンデということで、これドイツ語ですね、転換という意味ですかね、光と水のエネルギーっていうね、そういう映画が、完成をしているということなんですね。で、まあ、気候の危機の中で再生可能エネルギーをいかに増やしていくか、住民主体の取り組みということでこの映画が制作されてですね、自然エネルギー市民の会の和田武史先生とか気候ネットワークの、ね、浅岡代表なんかの解説もあって、関西各地のですね、太陽光、小水力、バイオマスなどの、事例も紹介されているということであります。ちょっと私まだ見てないんですけれども、このあたりね、上映をいろいろやっていってですね、この地域主体の、市民主体の再エネをどう増やしていくかということをね、そしてエネルギー政策が、しっかり転換していくということをね、それぞれみんな考えてほしいなというようなことがあっての映画だというふうに思いますので、このあたりはね、また、一緒に見ることができたら、気候ネットワークもね、上映も協力できたらいいかなというふうに思っておりますのでね、見て、こう、一緒にこうね、考えてみたいなというふうに思っているところであります。ということでですね、まあ、今年もですね、本当にこう、気候正義をどう実現していくか、公正な移行をどうしていくかというようなところがまさに問われる年ということですので、この、放送を通じてしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、今年もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送り出しました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。